企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード 218A 東証グロース上場、リベラウェア代表取締役 CEO 民本気さんにお越しいただいています。民さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
リベラウェアは千葉市中央区に本社があります。狭くて暗くて危険な、かつ屋内空間の点検計測に特化した世界最小級およそ200グラムのドローン、アイビス2を開発、販売、レンタルしている企業です。それでは、ミンさんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
弊社の特徴は、本当にこの小さくて、この屋内に特化したドローンというのを開発している企業になりまして、まあ一般的にはこう屋外で飛ぶドローンが主流なんですけど、弊社は下水道とか、あとはトンネル、天井の中、ボイラー、もう本当にこういう、過酷な環境の中で活用されるドローンになります。ですので、福島第一原発の中でも調査で、活用されたりとか、能登半島の中でも、投下した家屋の中で調査で活用されたりとか、まあこういったところをターゲットにサービスを展開しております。またですね、このドローンを活用してデータを解析するというビジネスをやっておりまして、まさにドローンはツールですので、まあそのドローンを活用したこのデータ解析をもとに、本当にこのインフラ設備は大丈夫かどうかというところを、まあデジタル化して、そこを分析するような事業ということもやっておりまして、JR 東日本さんとも、ジョイントベンチャーを作ってですね、まあそこの会社がトナシティというソフトウェアも別途販売をしているんですけど、まあこうしてこうハードウェアとソフト両方を、技術を用いてですね、サービスを展開をしております。
ありがとうございます。後ほどじっくりと事業内容、そして性能についても、じっくりと聞いていきたいなと思っております。まずはミンさんの自己紹介を兼ねて、しばし質問にお付き合いいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではミンさん、生年月日を教えてください。
1985年6月26になります。
はい、ご出身はどちらでしょうか。
生まれたところは韓国のかなり田舎の方になります。
当時将来の夢はどのようにお考えでしたか。
なんかロボット関係の仕事を、それこそアカデミック系で、まあ、博士を取って、まあ、そっち方面で仕事したいなとは思ってました。
このロボットというので就職先もお考えだったということなんでしょう。
最初は日本の大学を出て、まあ、大学院出て博士号を取ったら、韓国に帰ろうと思ってました。
お気持ちが変わったきっかけがあるのでしょうか。
本当に 3.11 の時ですね。
東日本大震災。
まあ、多分本当に当時いろんな経験されてる方多分たくさんいらっしゃると思うんですけど、でその時にこの研究とか自分がやってる研究が果たしてなんかこう価値があるのかみたいなとか、なんかこのままでいいんだっけみたいなことをなんかこう振り返るようになりましたね。
当時どのようなご研究されていたんですか。
当時はですね、魚の群れの動きを解析して、それをロボットに取り入れるみたいな。
なるほど。はい。
なんか軍ロボットっていうんですけど、まあ、その分野をずっとやってましたね。
その研究からまたお考えが新たになったのはどのような分野だったのでしょうか。
そこから、まあ、やっぱりこうなんか人のためになるような、じゃあ仕事したいなと思って、でその時にですね、まあ、たまたま千葉大でこの博士課程の学生をビジネスとか、まあ、インターンシップとかそういうことをこう支援するようなプログラムがあってですね、そこに応募してベンチャー企業、まあ、ロボット系のベンチャー企業で、まあ、インターンをやったりとか、 そういう、こう、いろんなプロジェクトに、こう、関わるようになってましたね。うん、千葉大学の、中で、まあ、研究員として、当時、雇われてですね、
はい。
で、そのプログラムやってたのが、当時の、千葉大学の副学長の野波健三という先生なんですけど、はい、その方がドローンとか地雷探査ロボットとか、うん、あの電動車椅子とかそういったのを研究されてたので、うん、そのプロジェクトに関わりになりましたね。
そこでずっとドローンの研究をまたそこで就職をという形にはならなかったんですね。
うん、最初はなんか車椅子の、自動運転とかを研究してたんですけど、うんまあ、そこからその技術を使ってあの当時あの原発の中を調査するという、うんうんプロジェクトが資源エネルギー庁で立ち上がってですね、うん、でそれで千葉大が、そのプロジェクトをやることになったので、うんまあ、先生に私がやってたこの電動車椅子の研究をの技術をそっち側に、うん、あの転用してほしいというところでそのプロジェクトに入ったのが私のドローンに出会ったきっかけですね、
うん、はい。そしてご起業されるということなんですがこのご起業されたごきっかけはどうしてだったのでしょうか。
当時はですね、まあ、原発のプロジェクトが2年半ぐらいあってですね、うんうん、こうやっぱり当時の技術的な限界だったりとか、プロダクトを作るものではないので、まあ、実証実験で終わっちゃうんですね。うんうんうん、あと一歩いかないな、みたいな、あの感覚だったりとか、これだと本当に自分がなんかこう、社会のため何かをやりたいと思ったけど、その本当に普及まではいかないし、なので、こうもう自分でプロダクト作るしかないなっていうところで、まあ大学の研究員だったんですけど、それを、こう辞めて、まあ、会社を作るということになりました、ね
うん、ありがとうございます。さて、ミンさんの人となり皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。後半ではミンさんが率いますリベラウェアについてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのかゲストのミンさんとの共演をお楽しみください。
御社はこのドローンの開発販売を中心事業展開ということなんですけどこの主力製品であるアイビス2、まあ、実は御社に行って見せていただいたという僕は見たんですけどもうちょっと概要を教えていただいてよろしいですか。
はい、あのドローンというと、うん、まああの一般的にはこう空を飛ぶため の, あのものなんですよね。あの弊社はあのこの狭くて暗くて汚いところをあの飛ばなきゃいけないので、例えば特徴的には防塵モーターというところがあの必要になってきます。
普通モーターって開いてますよね、はい、まあ、そこに風がいっぱい通っちゃうと、うん、例えばホコリがいっぱい回ってるようなところだと、うん、そのホコリ吸ってモーター焼き切れますよね、うん、下手したら。
そうなんですよ。
この防塵モーターはどこと一緒に開発したんですか。
これはニデックさんと一緒にですね。
やっぱモーターというと、まあ、ニデックということで、はい、まあ、世界一のモーター会社とやはり共同研究でそのいわゆるその開いてないやつっていうことですか、うん、
はい、
なるほど。でこの防塵モーターを搭載して大きさは小さいですよね。
小さいというのも特徴になります、うん、やっぱりこの防塵モーターがまず必要なのと、はい、あとはやっぱり機体を小さく作らないといけないですので、はいはい、部品を全部自分たちで開発をしなきゃいけなかったというところが一つあのこう難易度があります。例えばプロペラもそうですし、うん、モーターに合うようなプロペラもそうですし、うん、カメラもそうですし、うん、既存品がもう全然使えないんですね、
う
ん、
なるほど。既存品は大きすぎちゃうということですか、
はい、
で大きさで言うと200グラムだから本当に何ですか弁当箱ぐら
い
ですよね、
はい、
あれで、しかもなんかドローン実際に飛ばし飛んだところを見せていただいたんですけど、普通ドローンってなんか舞うよ、上に上がるような形なのが、本当に床を張ってるような、はい、あの地べたをぐるぐるぐるぐるなんか動いてるような、はい、だけど壁にぶつかりかけたら、ちゃんと壁の横をスーッと動いていく。これがやっぱり特徴ですか。
はい。やっぱりこう狭いところに入っていきますので、まあ、そこでもしっかりドローンが安定して飛べるような、まあ、そういったまあ制御技術だったりとかですね。あとはこう機体が小さいですので大きい LED を乗せられないんですね。なので少ない光でもあのしっかりこう撮れるようなカメラを開発したりとかですね。
そこまでカメラの開発までされると、
はい、
だから全部で普通そのドローンメーカー実は上場しているその海外での DJ-1 とかあるあれって何種類もドローンあるんですけど、はい、御社に関してはこのアイビス2一機種で今やってるっていうことですよね、
はい、本当はもうちょっとこうお金があれば、うん、あのたくさんいろんなものを作って、うん、あのやりたいんですけどなかなかあの企業には勝てないですので、うんうん、まずは一本で、うん、あの我々が得意なところで勝ちに行くっていうところで一本勝負でやってます、う
ん
う
んうん、本当に極小空間だから いろんなとこ飛べるんですよね、はい、下水管の中とか飛ぶんですよね、はい、他にはどんなとこ飛ぶんですか。
天井の中なんですよ。
はあ、はあはいはい。
例えば駅の天井の中とか。
先ほどおっしゃられた元の地震でも活躍したんですよね、はい、これどういうところをチェックしに行くんですか。
我々が入ったのはですね、うん、例えば倒壊した家屋と、はい、あとはショッピングモールなんですけど、はいはい、その倒壊した家屋の目的は2つあってですね、うん、まず1つは、うん、中に、うん、こう皆さんが大事なものを忘れて出てきてるんですよ。でやっぱ火事場泥棒っていう人たちがいてですね、そういった人たちがそういうものを取りに行くので、そのものがちゃんとそこにあるかどうかっていうことをしっかり確認しに行くっていうのと、なぜかというと後で撤去するときにですね、どこにあるかって位置を分かってるかどうかによって指示が出せるので、まあそういったところで使ったりとか、あとは見た目は大丈夫そうなんですけど、この床の下にある家を支える柱があるんですね、あれが折れてたりとかするんですよ。なので今日は大丈夫だったけど地震があった後に、うんうん、次の日はもう崩れちゃってるっていうケースもありますので、うんうんうん、まあ、本当のこの家が大丈夫かどうかっていうのを中に入ってその柱の状態を確認しに行ったりとかします。
人が入る前に、はい、まずはドローンに入ってもらって、あ、ちゃんとその床の下の、はい、あれが支えられてるかどうか、これチェックしに行く、はい、これ結構こういうのってもっといろいろありますよね、使うか道、はい。で、御社のこの技術は、いわゆる福島の原発、まあ、ここでも採用されているということなんですけど、このところの、この分野での実績とか今後の展開、ちょっと教えていただきたいんですか。
はい。この中はですね、うん、まあ、大きく、まあ、こちら記事でも取り上げていただいたんですけど、うん、福島第一原発の中の、うん、中のこう格納容器のところですよね。そこが、うん、今までどういう状態であるかっていうのを、うん、しっかり確認ができなかったっていうところがあるんですけど。
強烈な放射能が出てるから、うん、当然人なんか絶対入れないところ、はい、ということで。
そうですね。
で、そこになんか行こうとしても、なかなか行けないんですよね。うんうん、なんかロボットでなんかタンクみたいなやつとか、いろんなやつがテレビで見たことありますけど、うん、一番やっぱ早いのはドローンですか？
そうなんですよ。放射濃度が高いので、うん、基本的に半導体がやられてしまうんですね。うん、
はい。人間どころか、半導体も壊れてしまうと。はい、そうすると、時間との勝負ってことですか？はい、これ何分ぐらい飛んでるもんなんですか。
今回調査、今回3月14日に調査しているのは、うん、3分ぐらいの調査になります。
だから3分でピューッといってデータ取ってこなきゃいけないから、はい、これって非常に社会的意義があると思うんですけど、ビジネスとしての可能性どうなるんですか。
我々こうハードとソフトっていう両方を提供しておりますので、うんうん、まずは人の代わりとして、うんうん、まあ、このドローンを活用して人の安全を確保したりとか、これまで見れなかったところに対して、うんうんうん、まあ、ドローンを提供することによってですね、うん、まあ、いわゆるこの点検サービスっていう部分だったりとか、あとはこう機体を提供するこう機器提供っていうところですよね、うんうんうん、あとはこのソフトウェアの部分ですね、はい、ドローンで取ったデータっていうのを、うん、まあ、解析していくっていうことが、うん、まあ、ここが非常に重要なところですので、うんうんうんうん、この両方で皆さんにこう事業を展開をしております。
なるほど。このテストインフラの点検分野、まあ、ここにも注力されてるんですけど、この分野の市場規模とか、まあ、御社の視野かなり大きくなってきてるってことですか。
はい。今我々はこう鉄道分野においては、うん、まあ、これまでやってきてるのはですね、例えばトンネルの点検だったりとか、うん、はいはいはい、駅の天井の中の点検だったりとか、橋梁の中の点検だったりとか、うん、まあ、こういった設備の中を見るということが主流だったんですね。うんうん、ただ一番やっぱりこう皆さんが求めてるのは線路とか架線とか、うんうんうん、やっぱそういったこう線路が引かれてるところの周辺機器の点検っていうのは非常にやっぱりこう人の能力が必要なところですし、やっぱりそこの点検というのも非常に今課題になってまして、まあ市場規模も本当に1600億円以上と非常に大きい市場がそこには眠っております。
要は真夜中だけ人がずっと見て今までチェックしてたんですよね。
そうですね。まあ、人が、真夜中だけではなくて、うん、実際に電車走ってる時もですよ。間に合わないので。
ああ、そうなんですか、はい。それはだから来ない間タイミングを縫ってやらなきゃいけないから、ね、はい、やっぱり危険と隣り合わせの仕事。
はい。
だからやっぱりそれはドローンに飛んでもらった方がいいと。
う
ん、
まあ、こういうところを、まあ、ドローンが日々点検していくと、うんうんうん、まあ、非常に効率的にできるというところがポイントになりますね。
なるほど。御社の場合、JR 東日本さん、ここと、 結構大きな取り組みされてるんですよね。
はい、一緒に、うん、ジョイントベンチャー、うん、カルタ株式会社という会社を作ってまして、うんうんはいはい、そこはですね、いろんな、こう、鉄道の部署のメンバーが出向できてるんですよ。
JR 東日本から、はい。
彼らがまずやってるのは、うん、まあ、ドローン単体だけじゃなくてですね、うん、いろんな、こう、デバイスを使ってどう、こう、点検とか、こういったものをデジタル化していくか、っていうところですので、うんうんうん、まあ、ドローンは、その中の一部なんですね。はい。このアイビスでやってきた技術をさらに応用して、うん、今、国策として SBIR で52億っていうプロジェクトを取ってますので、はいはいはい、この補助金を使って、うん、まさに先ほどの線路とか架線を、うん、自動で全部点検できるような、うん、ドローンのソリューションを開発をするってことを今まさに、JR 東日本さんを中心とした鉄道会社さんと、うん、取り組んでおります。
まずは JR 東日本で進むと思うんですけど、それ以外の当然鉄道会社、これでも活用されるし、はい、この分野ではもしかすると日本の技術、御社の技術が世界に出ていく可能性もあるということですか。
もちろんですね、それを狙っております。
なるほど。今後の一番成長を引っ張るもの何だと思われますか。
先ほどドローンとか、うん、このデータ解析っていう話をさせていただいたんですけど、我々がこう目指しているのってそれも一部なんですよね、うんうん、
はい、はい
はい、結局今ロボットっていうのは、うん、自動が今しつつありますし、うん、このデータっていうのは当たり前のように今、うん、まあそうですよね、取られて DX っていうのが今進んできているので、はいはいはい、やっぱりそのデータが全部集まっていくと、それって街づくりになるんですよ。まさにこう交通インフラがあるところには街が、うん、そこにはどんどんどんどん出来上がっていくので、うん、で我々こうミッションがこう安全な社会を作るなんですよ、うん、誰もが安全な社会を作るなんですよ、うんうん、なのでまずはこういうこうデータを集めて、どこが大丈夫でどこが大丈夫じゃないから、ここが改修工事が必要でっていうことを、こういうことが日々行われるような、まあこういったところの基盤の方に我々としては入っていきたいなというふうに思ってます、
はい。では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
試行錯誤ですね。
はい、選ばれた理由をお聞かせください。
やはり我々がこうエンジニアで集まってで、会社を作ったっていうところでですね、うん、いろんなこうドローンの試行錯誤があったんですよ。今のアイビスが誕生するまでに、こうテストがやっぱりありましたし、ここまで、会社が成長していく中でもですね、いろんな試行錯誤っていうところが、すごく中にもありますので、やっぱりそれがあってこそ前に進めるっていうところが、やっぱり振り返ると、すごくあったなというふうに思うので、やっぱりこの言葉っていうのが、私も、元エンジニアとしてもですね、非常に心に、刺さる言葉かなというふうには、認識しています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは、証券コード218A 東証グロース上場リベラウェア代表取締役 CEO 民本久さんでした。民さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはリベラウェア代表取締役 CEO 民本久さんでした。そして民さんの選ばれました四字熟語は試行錯誤でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。